じゃちょっと少しやりましょうね、はい、ですごい面白いんですけれども、ペンテコステの時って彼らは屋上の間で祈ってたんですよね。屋上の間で祈っていました。そして神様に信頼して上から力を与えられるのを待ち望んでいたわけです、ね、そしてその時にペンテコステの時が来て、そして天から火が下って新しい言語が与えられました。で面白いんだけど、スーパーブックって、ね、私たちがよく子どものプログラムで使っているビデオがあるんですけれども、でそれはなんとペンテコステとバベルの塔が同じな一個のエピソードになってるのね。でなんでペンテコステとバベルの塔って思うでしょ。どこに一体共通点があるんだろうかってね。そうするとでも面白いんですよ。よく考えるとバベルの塔ってペンテコステの真逆なんですよね。ね、なぜかというと人々は神に対抗するために上へ上がっていったです、ね、そして上へ上へと上がっていった。そしてそこで高い建物を建てました。でその時に上から火が下ってきて、まあ、ある意味新しい言語が与えられたわけ、ね、しかしそれによって神様によって散らされたわけなんです。だから今日はそのバビロン帝国のことについて話したいんですけども、本当にもう時期が分かんないんだけど、もしかしたらバベルの塔が崩れた時っていうのはペンテコストの時期かもしれないなと思うんです、ね、ちょっと誰かなんか発見したら教えてください、ね、だけども今そのようにして神様がそのバビロンの働きをリバースすることによって聖霊の働きを解き放したいと思っています。ハレルヤ、今本当にそのような時です。期待していきたいと思います。いい、だからね、聖霊が下ってそこから大いなる覚醒がやってきます、ね、聖霊が下るということは目が覚めるわけだよ ね、神の良さに目覚めていく時が来ています。アメン。で今日はちょっと自分のフェイスブックページでは少しよ何よ予告しておいたんだけれども、ジョニー・エンロー先生の話をよく私しますけれども、今とても大切な話をエライジャリストっていう番組でしてらしたんですね。でそこから今日今まさにこ のタイムリーな話だと思うので皆さんに分かち合っていきたいと思います。でそれは今回は歴史上実際にあったバビロン帝国ってあるよね。でまあ、紀元前500年というのは、まあ、新バビロン帝国にあたるわけですけれども、そのバビロンの滅亡の記述から見ていきます、ね、でこれが今の時代といかにこうパラレルか類似しているかっていうとこ、そこに目を向けていただきたいんです。というのは何かというと、神様のパターンってあるわけよ、ね、神の青写真を理解するってことがとても大切なんです。私たちが神はこういうふうに働かれるんだ、神の青写真はこうなんだっていうことを理解するときに今起きていることが分かってくるわけ、ね、そうすると自分たちがどういう立場にいるべきか、どういう姿勢を保つべきか、ね、そしてこれから何を期待していくべきか、ここも合わせて、知恵とそしてまた見解が与えられていきますね、だから今神様がね、先週も言ったと思ったけど、ここ1ヶ月ぐらいってね、ホールドラインって言ってね、ホールドラインっていうのはその今の線、こうやって敵が押してくるけど、もうちょっと持ちこたえでって、ここから後ろに後退しないでって言ってるんです、ね、でじゃあなんでそういうふうに言えるのか、ここで私たちがこう気落ちしないためにも今どういうところにいるかっていうことを理解していくことが大切です。アメン。もうちょっと大丈夫、そろそろ寒い、あと3分ぐらいね。はい、そしたらまず、時系列を理解したいと思うんですけれども、はい、イザヤ書っていうのはいつ頃書かれたかというと、イザヤ書っていうのは紀元前700年ですね。で700年っていうのはこの政府でね、700、600、500、400、300ゼ、ね、ゼロで100、200、300ってなってるわけですね。だから2700年前にイザヤ書っていうのは書かれています。でその後にじゃあダニエルってどれくらいの時代に住んだ生きてたかというと、ダニエルはその後100年ぐらい後なんですね。それがだいたい紀元前600年代ぐらいがダニエルの時代です。でバビロン帝国っていうのはいつあったかというと、紀元前、625年から536年までなんですね。紀元前625から536年、まああんま長くないんですね実はね。その時代に新バビロン帝国っていうのがありました。でこの新バビロン帝国はまたカルデア王朝とも言われています。だからカルデア人カルデア人って出てくるんだよね。であれは関係ない人の話じゃなくて、バビロンの人たちの話ね、バビロン人のことをカルデア人っていうふうに書いてあるわけです。じゃあ一体新バビロン帝国というのはどれくらいの、場所を、統治していたかというと、こっちの西川っていうのは 地中海です。地中海ね、ヤッホーって言ったでしょ、うちら何人かヨッパに行った人いますね。あっちの地中海側からずっと行って、イスラエル、ヨルダン、レバノン、シリア、イラクまで行ってペルシャ湾に抜けるところまで、結構大きいよね。その全体、これが新バビロン帝国が持っていた領土でしたね。そして、ペルシア帝国の今度はクロス王っていうのがその後出てくるわけだよね。でこのクロス王がバビロン帝国に、侵攻して、そして制圧して、そのようにしてバビロン帝国というのは滅亡したわけです。要は戦略制圧されて、それがペルシア王国にとって変わったわけなんです。あと一個別の名前あったなんて言うとおいしい。でこのクロス王っていうのはそこからさらに領土を広げてですね、上黒海あたりまで もっと大きな、あのペルシア帝国っていうのはもっと大きいのね。でこのクロス王っていうのは良い王様として知られていたようです。で何でわかるかというと、あの聖書以外にも歴史的書物っていうのが残っているからなんですね。で特にあのクロス王というのは最初に、まあ、いわゆる人権を確立した人っていうふうに言われています。なん、ね、でかっていうと、その後ねほらイスラエルにも神殿建てなさいっていうことで戻してくれたよね。そういうふうにしてそれぞれの民族を尊重する王様だったわけなんですね、うん、そして、まあ、あのある程度の自由と、そしてまた自治権っていうのを与えていたっていうことが分かっています。それがクロス王です、ね、でこのクロス王の時代のイザヤ書と、それからエズラ記のその後と、それからダニエル記って、これ同時期なわけよ言ってみればね。でってことはちょっと待って順番に考えていかないとあれね。ということは、バビロンができて起こされて滅亡されたのは500年代だから、でイザヤ書が書かれたのは700年だから、ということはイザヤが予言した時はバビロンはなかったの。そしてまだ補修にもされてないし、神殿もまだ壊れてなかったの。なのにイザヤはその100年前に、イスラエルの補修と、そして、神殿が壊されることと、そして再建されることを予言していたんです。すごいよ ね。そう思うと本当すごいですね。そしてそれが実際に起きるのはダニエルの時期になるわけだから、ダニエルは捕囚になって、そして連れてかれるわけだよ ね。そしてあのその時に、じゃあそこちょっと、見ましょう、ダニエルの5章を開けてください。こっちにしよう。ダニエル記の5章3節から5節を見てください。はい、ダニエルの5章3節から5節を読みます。じゃあ開けてる人を一緒に読みましょう。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄木石の神々を賛美した。はい、ここまでね。まず何をやってるかというと、ここでエルサレムの神の宮、これ神殿だよね。だからあのバビロンにいましたよとね。でバビロンの王様たちが、まあ、酔っ払っていい気分になったから、よし、あのね、あの要は主、その儀式のために使う、神の儀式のために使う器持ってこいって言って、で器持ってきて、そしてその神殿で使っていた器を使って飲んで自分たちの神々を賛美していたわけね、こういうことが起きた。で5節、そうすると何が起きたでしょうか。5節見てみましょう。すると突然人の手の指が現れ、そして王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見た時、王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝がガタガタに震えた。それはびっくりするよね。いきなり飲んでたらさ、手が出てくるんだよ、神の手が。そして書き始めるわけ。でもしかも読めない、なんて書いてあるの、なんだか分かんないっていうで、そしてそこでダニエルがその文字の解き明かしをするために呼ばれるわけです。じゃあなんて書いてあったかね。これメネメネウタケルウーパルシンタケルじゃない、ウーパルシンってやつですね。それは、どうに書いてあるか、25節いきましょう、25節ね、はい。その書かれた文字はこうです、ね、メネメネテケウケタケルじゃなくて、ごめん、テケルウパルシンって書いてあったの。 ね、でこれは一体どういう意味ですかっていうことでここでダニエルが言うわけで、結局はどういうことかというと、あなた神様があなたを測ったら目方測りが足らなかった、ね、だからあなたは裁かれますっていう、こういうことをダニエルはここで王様に宣告したわけなんです。そうすると何が起きたでしょうか、あれどこだっけ、そしたらそこでベルシャその夜、あそうそう、そしたら30節見て、その夜カルデア人の王ベルシャツァールは、カルデア人ってこれだからバビロンだよ、バビロンの王ベルシャツァールは殺された。この日の夜にもう裁かれちゃったのね。そして、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。つまりこのようにして、ダニエルが文字の解き明かしをしました。その日の夜に、バビロンは滅亡したんです。そして代わりにこのダリオス、ね、メディア人ダリオスが受け継いだ。でこのダリオスって書いてあるけど誰っていう話だよね。でこのダリオスっていうのは、クロス王自身かね、クロス王の別の名前か、もしくはすごいめっちゃ大きかったじゃん帝国はね。だからそのクロス王の管轄の一人のリーダー、そこの王様だ、どちらかだっていうふうに言われていますね。はい、それでは次に、クロス王のところを見たいと思います。今度はイザヤ書の45章を見ましょう。これ全部同じ話だからね、同じ話。はい、この45章はそういうことをクロス王がやりますよっていう予言をイザヤが紀元前700年前にしているところです。それではこのイザヤ書の45章1節から3節を読みましょう。ごめん、やっぱメガネがないと読めないっすので、こっちで読みましょうはい、じゃあいいですか、皆さん読みましょう。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、その前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。はい、でこの予言が成就したのが先ほどのダニエル書の5章なわけです、ね、つまりここで神様が言っているのは、私はクロス王という王を起こしますよと、ね、そしてその王様によってバビロンの貫抜きっていうのはへし折られ、ね、へし折られますよっていうふうに書いてあります、ね、そして実はすごいのクロス王、ね、クロス王はなんと、私も今回初めて知ったんだけど、41章から48章まで全部出てきます。イザヤ書の41章から48章まで全部クロス王について必ず出てきます。すごいでしょ。だからそれくらいクロス王っていうのはめちゃめちゃ大切な人なんですね。そしてしかもクロス王っていうのはまだその時生まれてもいないね。でしょ、 BC700 だからバビロン侵攻前で神殿がまだ崩壊さえしていなかったのに、クロス王というものを私が選んで、そして彼が神殿を再建するためにイスラエルを助けるよっていうふうに予言したんですね。でこれを考えてみてください。もしクロス王が存在しなかったなら、イスラエルのためはどうなっていたか分かりません。神殿も再建されていなかったかも分かりません。だからそれくらいクロス王の存在っていうのは絶対的に大切な、歴史上に欠かせない人物だったんです、ね、そしてここでトランプ大統領とつなげて考えていきますよ、ね、この2016年の時、ね、ジョニー・エンロー先生は、ね、この世界は、その時にまあ彼はビジョン見たんでね、でその選挙前だったけど、ずっと前だったけども、トランプが次期の大統領になるよってことを言われた。そしてその時彼が神様に言われたのは、ね、私がトランプを選びました、ね、そしてこの世は歴史上トランプ前、トランプ後、ビフォートランプ、アフタートランプとして知られるようになりますよって、こういうふうに言ったんです。 すごいよね、ビフォートランプ、アフタートランプで、ビフォーキリスト、アフターキリストぐらいすごいでしょ。なんかそういう、なんかすごく大きな節目になりますよとね、そういうふうに言われたんですね。そして2020年、去年の頭にさ、やっぱほらパンデミックだなんだってなったから、この世の終わりが来たのかってみんな言ってたでしょ。でよくジョニー先生もその頃聞かれてたんだよね、これはこの世の終わりですかって。でこの世の終わりです、私たちが知ってるこの世の終わりですって言ったのね。だからこれを通して世界は思いっきり変わっていきますよってね、そういうふうに言っていました。で実はもう今までね、ここ何年間で少なくとも20人以上の信頼できる預言者たちがクロス王とトランプをつなげて預言してたんですよ。20人以上の人たちがね、最後にごめんなさい私間違ってましたという人も入れてなんですが、残念なことにね、まあでも本当はそうするべきじゃなかったと思いますけれども、だけれどもそのクロスとトランプっていうのをつなげて予言していた。でネタニヤフも首相もね、彼がイスラエルにとってクロスのような存在ですということで、クロスとトランプのを刻んだメダルを作ってネタニヤフがトランプ大統領に贈呈してるんですね。でそれくらいなんですよね。で今そういうものがあったってことを、これを覚えていてくださいね。でなんでこれを今言ってるかというと、私たちがクロスがどのように動いたか、これが神の青写真でしょ、ね、で今トランプが、神様が私の選んだクロスだと言ってるわけだよね。でこの青写真がどういうふうに類似していくのか、ね、それを私たちが理解していくことがすごく大切になるわけですね。でじゃあここで鉄の貫抜きとか、なんか聖堂の扉とかっていろいろ出てきましたけども、じゃあそもそもこのバビロン の首都っていうのは首都バビロン、ね、だからバビロン帝国があって首都バビロンっていうのがあったわけね。でこのバビロンっていうのはどういうところだったかっていうことをちょっと見たいと思います。でこの首都バビロンっていうのは、ワシントン DC の3倍ぐらいの大きさだそうですって言われても、どれくらいだろうってちょっと分かんないかもしれないですけども、ほら昔城壁で囲まれてたじゃん。で今のワシントン DC がすっぽり入る の3倍ぐらいの城壁がガガガガガガガガと張り巡らせてられていたそうです。でこれはヘロドトスって聞いたことかな、結構有名な歴史家なんですけど、大昔のね、ギリシャの歴史家がそれを調べて書いてるんですね。でそれが全部城壁で囲まれていました。そしてその城壁の幅っていうのが87フィートっていって、まあ、計算してみると 26.5 メートル、壁がだよ、壁幅だよ、うん、横幅じゃない、壁の厚さがね、つまりイスラエルって行った人分かると思うけど、上歩けるじゃん、こうやって城壁って厚いでしょ。でそれだけじゃなくて、ラハブの話覚えてる？ラハブは城壁に住んでたよね。で住んでて、そこから外側に対して石膏たちを逃がしたっていうの、スパイたちを逃がしたってありましたね。だから家がすっぽり中に入ってるわけよね。でそれがものすごい壁で 26.7 メートル、バカでかいよ ね。そのこれが10、多分これの2倍以上だよね、横以上の幅があった。そしてしかも、250のその間に250の見張りの塔が置いてあったそうです。建てられていたそうです。そしてそこにいろんなところに、まあ、入り口があるわけですけど、そこで100の聖堂の扉のゲートっていうのがあったそうです、ね、そしてそれだけじゃなくて、そんだけ幅が、厚さがあるくせに20、30になってたんだって、障壁がすごいよね。だからもう頑丈に、絶対難攻不落とはこのことみたいな場所だったそうなんです、ね、だから彼らは絶対絶対に攻めない。しかもめちゃくちゃ食料蓄えといたんだって。いつ籠城してもご飯に困らないようにっていうことで、ね、だからもう絶対に自分たちは倒されないっていう自信があったそうです、ね、で面白いんだけど、なんとこの バビロン首都バビロンっていうのはユーフラテス川、ね、ユーフラテス川のそうちょうどほとりっていうか中を通ってたんだよね。テームズ川っていうんだけど、ロンドンでこうやって中ね大きな川行ったりしますけど、そういう感じでユーフラテスの、が中を通っていたそうです。そしてその対岸にも護衛がいたし、そういう感じだったそうなんですね。だからこの水っていうのもナチュラルな昔でいう お堀じゃないけどね、お堀のでっかい版みたいになっていて、そしてそれもまた守りになっていたそうなんです。でこれがすごく面白いんだけど、ちょっと見てくださいね。それを頭に入れてもう一回見てちょうだい、これいい？そうすると、あ、見えないな ていうのもあるんだよはい、いきますよ。そしたら、まず一番最初に、2節見ますよ。私はあなたの前を進み、険しい地を平らにし、聖堂の扉のを打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折るって書いてますね。ということはまず一番最初に何をするかというと、神様がまずあなたの前を行くよと言ってるわけね。でその後に何をするかというと、険しい地を平らにしって書いてあるの、ね、でその後険しい地を平らにしてから、今度はあなたは聖堂の扉を開けたり、ね、貫抜きを打ち砕くことができるよって書いてあるわけ、ね、でこれがすごい面白いんですけど、この険しい地を平らにしっていうことはね、これがもともとのヘブル語のマソラ本門っていうやつがあるんですね。でマソラ本門っていうのは聖書のいろんなバージョンある中でも、そのヘブルの人たちが最も原文に近いものとして尊重している文章なんですね。そこはなんと英語で言うスウェリングって言葉を使っているのね。でスウェリングっていうのは何かというと、膨らんじゃうっていうの、つまり川が氾濫するみたいな、川がこうたっぷり流れが豊かなところっていうことなんですよ、ね、だからつまりどういう意味かというと、川がたっぷり流れているところをからしっていう意味なの。すごいでしょ、面白いでしょ、ね、何をしたかというと、まあ、要は治水工事をしたわけ。クロソーは何をしたかというと、川を上から今度は流れを変えたわけ。流れを変えて、そして流れを変えて水かさを減らして、そして、まあ、だからここはそうしましたとは書いてないんだけど、このところから減らしてそこから入ったんじゃないかって、それ以外ではもう入れる場所がエントリーポイントがなかっただろうって、ね、だからある、ね、人たちが言うのは、おそらくこれ100年前に書かれたじゃん。でクロソーはこれを読んだんじゃないかと、うん、でこれに召されているのは自分が王様王だったでしょ。これは私僕のために書かれているってことが分かって、そしてここから戦略を得たんじゃないかっていう話もあるの。面白いよね。そうね、そしてそのようにして水かさを減らして歩けるようにしたのではないかと言っています、はい、じゃあこれが今起きていることと何が類似してるのかというところをちょっと考えていきたいと思いますそう、何でしょう沼地を、沼地の水を枯らせですよ、ね、そうだから、そう沼地で、要するにその、まあ、メディアも入れて全部だよね。だからここで何をしたかというと、これ面白いんだけど、なんとね、バビロンって全部スワンプだったの、沼地だったのそれもすごい面白いよね。本当なんでかというと、川が結構ね縦横無尽に流れてたんですよ。だからね、沼地多かったの、あの辺だから、その沼地の水を抜けってやつなんです、ね、ですごい面白いでしょ、ね、だからまずか何をするかっていうと、ここで書かれている戦略は何かって言ったら、だから今度はトランプがこれを見て戦略を得てるかもしれないよ。まずはディープステートの水を抜かないと攻められないってことなんだよ。面白いでしょ、ね、で、ね、だからまず何をするか、ね、水を抜くってことは何か、一つはこの敵の正体を暴くってことですね。敵の正体を暴露するってこと、水を抜くことによってそこにあるいろんな生き物っていうのが見えてくる。あ、今までいいと思っていたけど、こういうことやってたんだ、ああいうこと言ってたんだってことが分かっている。で、あと一つはユーフラテスがなくなるってことは供給源が断たれるってことなんですよ、ね、だからその沼地の水を抜くっていうのは何が起きるかっていうと、供給源とか資源が枯渇するっていうことになります、ね、でも本当考えてみると、ここ、ね、トランプの第一期目の偉業っていうのを考えてみると、やっぱりこれ大きいと思うんですね。私たちが今まで信じ込んでた、ね、虚構っていうの、そのマトリックスっていうのがだいぶ暴かれて、人々は本当の現実とか本当に起きていたこと、それに対して目が開かれつつありますよね。だからこの険しい地を平らにするってことは、確かにこの第一期目において随分起きたことなんだなっていうふうに思いますね。面白いでしょ。で、だからこのね、また言いますけど、そのトランプ大統領がクロス与えられたクロスの使命、クロスオンの使命があるってこと、これ私たちはこの時代に生きるクリスチャンとして本当に理解しないといけないんですね。でだからトランプがこんなめちゃくちゃ攻撃されたね、されるっていうのはそれゆえなんです。だけれども、暑い、大丈夫、ちょっと暑くない、平気、それで それで、ね、一つは、ね、こういうことを言うとよくあったのが、そのトランプが救ってくれるとかね、トランプが救世主だ、救い主だみたいな、ね、そういうことを言って、なんかトランプトランプ言っておかしいとかっていう人たちいるんだよね。で、なんかそれは まるでクリスチャンとしてもっともののように聞こえるんですけれども、そしたらそれってさ、同じことじゃん。例えば、いや神様が救ってくれるんであって、ゴリアテを倒すのはダビデじゃないってダビデじゃなくて神様が倒してくださるんだってね、それと同じじゃない、ね、だから神様が誰を用いて神の技をなすと言ったのか、そのことに対して私たちは注意を払ってそれに連なっていくってことがとても大切なんですね。でこれがすごい面白いよね。だからクロソーがそうやって水を抜いて入ってったわけでしょ。入ってった時には何が起きていたかというと、中にいたのはダニエルがいたのよ。でしょ。でダニエルがいて、そしてそこでベルシャツァル王がいたわけよ、ね、でベルシャツァル王は、ね、神殿のものを持ってきて飲んでたわけ。そう宴会してたの。そしたら手が出てきてメネメネ帰ってきたわけメネメネテケルウーパルシン、ね、そしてその日の夜に彼は倒されたんです。ハレルヤ、ね、すごいね。だから皆さん、このイザヤ書の41章から48章ぜひ読んでください。こう一通りね、ざーっと読んでいくとね、すっごい面白いよ。神のパターンとを今の時代と照らし合わせながら、ぜひぜひ読んでください。でこれをちょっといくつか見ていきたいと思うんですね。じゃあちょっと見ましょう。まずイザヤ書の41章見てください、ね、どうやってそのクロソーが出てくるかっていうことをちょっと説明するかね、はい、41章の1節から4節見ます。はい、島々よ、私の前で静まれ、諸国の民よ、新しい力を得よ、イザヤ書の41章1節から4節読んでいます。近寄って今知れ、我々はこぞって裁きの座につこう。誰が一人の者を東から起こし、ね、これクロソーのことです。彼の行くとこ先々で勝利を収めさせるのか、ね、これがクロス、トランプ、どっちもかで聞いてください。神の前に、彼の前に国々を渡し、王たちを踏みにじらせ、その剣で彼らを塵のようにし、その弓で藁のように吹き払う、ね、彼は彼らを追い、まだ歩いて行ったことのない道を安全に通っていく。誰がこれを成し遂げたのか、初めから世々の人に呼びかけたものではないか。私、主こそが初めであり、また終わりとともにある。私がそれだ、ね、ここに書いてあるのは、私がクロスを起こしてこのようにし、行く先々で勝利を収めるようにさせた。これは私が決めたことですっていうふうに書いてあります、はい、じゃあ次見てみましょう。42章の1節から4節また見てみましょう、ね、で、あ、これ面白いね、はい、見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。島々っていうのは、これ国々っていう意味です、ね、コースターランドって書いてあるんだけど、島々、ね、つまり私はしもべを起こして、そしてそのしもべを用いて公義、ね、正義と公正を打ち立てると、そのように書いてます。でこれを読むと、あれ、これイエス様のことじゃなかったのって思う人いるでしょ、ね、でこれそうなんです。イエス様のことでもあるんです。だけれども、この41章のちょっと前を見ると、クロス王って名前出てくるので、クロス王の流れで42章の1節から4節書かれているんです。つまりどういうことかというと、これはクロス王のことについて言及しているんです。それは間違いないのね。前の25節から読めば分かるんだけども、だけども、それと同時にやがて来られるメシアの予形だよね。予形としても書かれています、はい、そして次43章見ましょう、はい、43章はね、見よ私はのところなんですけれども、それ見ましょう。43章の14節と15節見ましょう、はい、イザヤ書43章14節と15節、はい、じゃあ空いてる人読みましょう。あなた方をあがなわれたイスラエルの聖なる方、主はこうおせられる。 あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らの横木を皆突き落とし、カルデア人を喜び歌っている船から突き落とす。私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王である、ね、私はあなたに使いを送って、そしてバビロンの人たちが喜んでいるところを突き落としますっていうふうに書いてあります。そしてその後16節から見ましょう。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこう仰せられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。これは何の話してるの？出エジプトの時の話してるわけだよね。だけどその後何て書いてある？18節。先のことどもを思い出すな。昔のことはもういいっつってるわけ。ね。で、そして、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を、荒地に川を設ける。アメン。ですから ここすごいでしょ。私はこんなすごい奇跡しやったよね。イスラエルのためのために私はこんな後悔を開けるって奇跡をやったよね。でもそれをもう思い出さなくていい。なぜなら私はもっと素晴らしいことを今から行うからだ、ね、そうやって書いてある。だから期待しましょうね。今から本当に見たことのないような新しいことを私たちが見ていくことを期待しましょう。主を期待します。アイメン、アレルヤ、ね。で次、今度は今43章だね。じゃあ44章見てみましょう。44章の、25節から28節見ましょう、はい、44節の4章の25から28いきますよ。いいですか、はい。私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知恵を愚かにする。私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。これね、他のを見ると預言者たちの言葉を成就させるって書いてあるんです、ね。エルサレムに向かっては人が住むようになるといい、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという。覚えてる？この時代時は、あ、これはあのみんなが捕囚に連れてかれちゃった時の予言をしてるからね、はい。海に向かっては干上がれ、私はお前の川側を枯らすという。これそれから28章8節、私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はそのもといが据えられるという。すごいでしょ。はっきり書かれているんですよ。すごいよ ね。だからまさにこれね、ここに書いてありますよね。25節で彼らは本当にいろんなこう占いをしていた、ね。そしてあ、ちょっと一緒にあと一個ちょっと先に読みたいんだけど、47章の10節11節見ましょう。 OK、 47章の10節11節、はい。あなたは自分の悪により頼み、私を見る者はいない、誰も見てないぞっていうわけ。あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で言う、私だけは特別だ。しかし災いがあなたを見舞う、それを払いのけるまじないをあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることはできない。破滅はあなたの知らないうちに突然あなたにやってくる。こういうふうに書いてありますね。だからこれは本当にそのディープステートのこともね、表していると思うんですね。というのは彼らは見て、もうまさに城壁と見張りのダブルの塔っていうのを持っているわけですよね。だから絶対に陥落しないぞ、絶対にバレないぞって、そういうふうに考えています、ね。だからまずその二重の扉とか、その二重の城壁っていうのもすごい面白いと思うんですね。というのはこっちで何か悪事を行うでしょ。で悪事を行うと誰かにすっぱ抜かれてメディアに出ました。だけど次の城壁があるわけで、もうメディアがもうブロックして、そこからも出ないって、そういうふうになっているわけですね。もうお互いをこうカバーし合って、城壁に城壁、扉に扉っていう風になっているわけなんです、ね。でそれで反対するものがいようもんなら、もう大企業として が協力し合って、そのビジネスを枯らしてしまうわけです、ね。そういう風にしてもう本当に 沼状態の、もう根がこう絡み合っているような状態なわけです。だけどここに書かれているのは、それでも神の公義がなされて、そして預言者の言葉を神が成し遂げると書かれています。アメン。 はい、じゃあ今度は先ほどの45章見ましょう。ちょっと45章の一節ね、見たいんですよ。45章の一節にはまたこう書いてあります。ね、主は油注がれた王クロスについてこう言われるでしょ。でここで、あ、ごめんね、私ちょっと今急にこっち開けちゃったから、聖君のやっぱこっちじゃないと、45ね、45、はい、私は彼の右手を握り、つまり私は彼の右手、権威だよね、権威を私がバックアップしようってわけね。そして彼の前に諸国を下らせ、ね、そして王たちの者の帯を解き、帯っていうのは権威だよね、権威を解除する、彼の前に扉を開いてその門を閉じないようにするって書いてます。で私ね、すっごいびっくりしたの、今日初めて知ったんだけどさ、この王っていう言葉、なんとモレクなんです。モレク、でこのモレクっていうのは何かというと、ね、昔子供をね、生贄を捧げる、だからこのモレクの像があって、そしてそこでボンボン燃やしているところで、手のところにモレ子供を捧げるっていうのがありましたね。このモレクって言葉が使われるの、私びっくりして、本当なのと思ってちょっといろいろ調べたんですけれども、本当にモレク、同じモレクって言葉が使われているんですよ、ね、だから私またそれで思いました、ね、やっぱりこの悪魔崇拝者が一番おいしいもの、大好きなもの、これは子供の血なんですよね、子供の血、ね、でだから何かあった時にこの力をつけるために必ず子供の血っていうのを使うんですね。で実はエプスタイン島ってあるじゃん、エプスタイン島知ってる、ね、エプスタイン島っていうジェフリー・エスパイン島ね、エプスタインの島にはなんと礼拝堂があって、モレクが、はい、飾られてるんですね。でだからなるほどって感じですね。だから今回のクロス王っていうのが出てくる時に、この小児愛聖者っていうのと、それからその子供の愉快とかもいろいろあるでしょ、ね、それとディープスタイステートがつながっているというのは、これは霊的な理由があるんです、ね、霊的な理由があるんです。でちょっと、まあ、甘いぐい話ちょっと今日したくないんですけど、ちょっとだけすると、例えばなるうーんとかって考えて、アドレノクロムって知ってる、アドレノクロムって言ってね、子供にすっごい恐怖を与えて、恐怖いっぱいでアドレナリンが出たところを吸って、そしてその血を若返るよっていうことで、ハロウィンじゃなくて、なんだっけ、ハリウッドの、スターたちが飲んでるっていう話ね。でそんなことどうやってやんのって思うけど、結局それが若返るかどうかは分かんないよ。でも若返なくても悪魔崇拝に引き込みたいわけ、影響ある人たちを悪魔崇拝の手下として引き込みたいわけ。だから分かんないですけど、ワクチンもそうかもしれないね。ワクチンは、ね、胎児 の, 細胞を培養して入っていると、これは、ね、本当ですからね。そして全部かどうか知りませんよ、ね、だけどもそのようにしてこの子供をアタックするっていうことと、だから今回本当にその子供のなんだっけ、人身売買っていうことと、ディープステートってことと、トランプっていうことが一緒に対になって出てくる、これは偶然ではないんです、ね、だから本当に神様が行いたいことは、本当にこの子供たちを救いたいんですね。で子供たちを救い、そしてまた次世代を守りたいんです。そしてまた家族を回復させたいんです、ね、そのことが神様がこのことを通して願っていることだということ、そのことをぜひ覚えていきましょうね。で45章の今度ちょっと13節見てほしいんですけども、またやってる私、同じ45章の13節を見るとこう書いてあります、私は勝利のうちに彼を、クロス王だね、を奮い立たせ、彼の道を皆平らにする、彼は私の町を建て、私の保守の民を解放する、ね、でここでまたイスラエルのこともちょっと話したいんですけど、イスラエルにももちろん大いに関係ありますよ ね, ねで今イスラエルがこのようになっているっていうのも、一つはトランプが政権にいないってことが大きいわけです、ね、だからもうイランとかが、ね、イランと、ね、イラン合意、核合意回復するなんて、そんな話になってるから、もうハマスとか使ってこう何小手先調べで、なんて言ったっけ、小手調べしてるわけよ、ねね、だからそういうことが起きてくるわけなんですね。だけれどもこのクロスの働きというのは、ね、何しろ何が大きかったかというと、彼らを解放して、そして自分の国に返させて、そして神を礼拝、ね、する自由を回復させるというものでした、ね、だから私の保守の民、イスラエルの保守の民を解放する。 ね、それ面白い。代価を払ってでもなく賄賂によってでもないと番組の主張をおっしゃられる、ね、でこの代価って書いてあるけど給料はもらわずってことなすごくない？だから何かと類似点が多いんです。だから面白いでしょ。神様の青写真っていうのを理解すると今起きていることがいかにそのような時代に今私たちが来てるかってことがよく分かるわけなんです、ね、だから今ベルシャツァルが、ね、あの囲まれたなんか檻じゃない塀の中でねちょっと飲んでよし買ったとかってね誰もバレないでよかったなんて思ってるかもしれませんね。相手名前は言いませんけども ね。だけどもそんな裏でトランプはまだね、沼を枯らしているんじゃないでしょうか、ね、見えないところでいろんなことが今起きていると思います、ねね、それはなぜかというとそれはなんか軍がすごいからとかなんか裏の裏を書いてるからもちろんその知恵もあると思いますけれどもだけど神がこのことを行うと決められたからなんです、ね、神が行っているからなんです、ね、だからこのね、こうやって遊んでる、ね、やってる時にもうパーンっていきなり物事が変わっていく、ね、そこに入っていて物事が変わっていくってことが起きていきます。アメン、ね、そして、48章見てください。48章の、9節から11節まで、はい、48章の9節から11節まで見ましょう。はい、言います。私は私の名のために怒りを送らせ私の栄誉のためにこれを抑えてあなたを立ち滅ぼさなかった。見よ私はあなたを練ったが銀の場合とは違う。私は悩みの炉であなたを試みた。私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私は私の栄光を他のものには与えない。アーメン、ね、だから本当にその、ね、私たちが神様のことを理解しないがために、ね、あの滅ぼしはしなかった、ね、だけれどもそこで私たちがみんな試されて、ね、神様の前に練られていったわけなんです、ね、だけれどもそれで私たちが完璧じゃないとしても私は私の名のために私の公義と公正と正義がなされるために私は立ち上がってこのことを行うと神は語っておられるんです、ね、アメン。でこの後何が起きたか覚えてますか。これね あと一個つながるとかってエズラにつながるね。ちょっと今日は読まないけども、ね、ここでクロソーが、バビロン帝国を滅亡させました、ね、征服しました、ね、でその後何が起きたかというとイスラエルの民を帰還したいものは帰還してください、ね、そして神殿建てていいですよって言いました。でその時何をやったかというとそこでさっきまで飲んでたこのね神様の食器っていうのを取り上げてそしてそれを全部イスラエルのために返しました。そしてそれだけではなくて彼らの再建を、手伝う者たちは金と銀を寄付しなさいで自分も与えそして周りの人たちも喜んで金と銀を与えてそれを持って彼らはエルサレムにもう一度戻っていったんです、ね、だからここでジョニー・エレン先生が言ってるのはこれもとても大切なことだと思いますけれどもこの後に富の解放がやってきますと。富の解放がやってきます。でこの富は再建のため回復のために用いられてきますよってダメね、だからそのことを期待しましょう。だから今すごくイスラエルが声掛けを受けているっていうのもそのためなんですね。敵はこの後何が来るのかを知っています、ね、だからすごい今攻撃が多いです。だけど本当この時にあって誠の神様は本当にイスラエルが、に求めるように、ね、祈りたいと思います。だから本当大変だよね。だってさやっとワクチンパスポートまでやってさあ観光を開けようっていう矢先にですよ。しかも今年こそシャボーと家族みんなで、ね、ペンテコステ集まれそうだなっていうこの矢先にこのことを起きてるわけですから、ね、そして今までは攻撃を受けなかったような、ね、ハイファとか、テロビーフとかエルサレムとか、ね、もう全てのところにロケットが絶え間なく打ち込まれているわけですね、だから本当に彼らが超自然的に守られるように、ね、守られますけどでも心が、ね、守られるように、ね、そして子どもたちの心も、ね、トラウマから守られるようにそのことも本当に祈りたいと思います、ね、アメン、はい、それじゃあ皆さん立ちましょう。祈りましょう。はい、じゃあ皆さん手を挙げてください。じゃあ私の方で祈らせていただきますね。神様ありがとうございます。私たちは、そのコロサイの11章13節にあるように私たちは暗闇の 圧政からあなたの御国に入れられたものですから感謝します。私たちはあなたの御国に属するものですから感謝します。あなたの恵みによって私たちは自由なところへと移されたものですから主よありがとうございます。ですから主よ本当にあなたを褒めたたえます。そして主よあなたはどんな状況にあっても抗議を行われる方ですから感謝します。ですから今不正がはびこっているしかものさばっているように見えるところがありますけれども、主よあなたの抗議がやってくることをイエス・キリストを見られて宣言します。そしてそれによって主よ本当に、私たちがいつもあなたの心に連なることができるように助けてください。そしてあなたがいてほしいと思うところに配置づけられつなげられるようにと助けてください。そして今本当にイスラエルが守られますように。主よイスラエルはあなたの瞳ですから、主よイスラエルは負けることがないと宣言します。そして今この戦いはエスカレートするのではなく、ここで止むとイエス・キリストを見られて宣言します。そしてイスラエル軍の戦略は成功すると宣言します。そしてそれだけではなくて、このことによってかえって今まで頑張ってメトロと呼ばれるほどにね、張り巡らせられてきたトンネルに大きな打撃が与えられると今イエス・キリストを見られて祈ります。そしてそれはそのパレスチナがかわいそうというよりはそのハマスが敵だよね。ね、だから主は本当それによってパレスチナの人たちの生活も、良くなると、そのことを今イエス・キリストを見られて宣言します。主はこのことが全てあなたによって、益とされること、そのことを主を信じます。そして主は今トランプ大統領のためになります。主はトランプ大統領の働きはまだ終わっていないと宣言します。主はその1期目の働きで一つの勝利を得ました。しかし2期目の働きにまでにはそのスワンプが干からびて、そして中に入っていきます。そしてそこを、覆いを勝ち取っていき、そして人々を解放していきますから感謝します。ですから主は私たちはあなたの計画に同意します。主それは私たちの望みとか私たちが勝手になんかトランプファンになってるとかじゃなくて、主よあなたが語られたことですから、主よあなたの預言の言葉を信じます。私たちはそのあなたが語られた預言者を通して語られたあなたの言葉を信じ続けることをやめません、やめません。主よそして私たちは本当にやっぱ神様いるなと、神様の言葉は本当に上手だな、ね、予言の言葉を信じて勝利を得るっていうのはこういうことだなと、そのことを私たちは実際に経験していきますから感謝します。主よ私たちは本当にこのようなものすごい特別な、不思議なというか、ね、その時代に生かされていることを感謝します。ですからその時代に生きるクリスチャンとして、主よ本当にあなたの良さを味わい、そしてまたあなたのレムナントとして信じ続け立ち続けることができるように助けてください。今主よ本当に私たちの弱った膝を強めてください。そしてまたトランプ大統領の膝を強めてください。彼はまあご高齢になってきていますけれども、主よそれにでも主よ本当に彼の強さはスタミナは衰えることないと宣言します。そしてまた彼の周りに本当に、支える者たち、そしてロイヤルな、なんていうの、裏切らない者たちががっちりと彼の周りを囲むと今イエス・キリストを見られて宣言します。あなたの計画がなりますから感謝します。アメン、ハレルヤ、アメン。いいですか、
アメン。イスラエルに捧げましょう、ね、アメン。ね、今月は、ね、巻くものに与える月ですから、ね、ぜひこの時にですねイスラエルに、捧げたいと思ってます。皆さん OK ですか？